Good evening. You are listening to WRFLP Abana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The host of the show is Wataru from Abana, Champaign, U.S. and Mugiko from Kyoto and Ryuto from Shizuoka, Japan. We will speak in Japanese as we connect you with Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in your daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sounds we bring you.、こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーブナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。が、今日の放送のためのただいまの収録は日本時間の9月9日木曜日の夕方です。りょうたさんは日本の静岡から、向こうは京都から出演しています。でそして後から、収録の渡るさんと、風さんのトークをお届けしますね。で、リュウタさん、こんにちはか、こんばんは。
こんにちは。
こんにちは。数日京都は雨だったんですが、今日はなんか午後から今晴れている感じ。ちょっとだけまた暑くなりましたけど、そちらはいかがですか？
そうですね。静岡は今朝雨降ってたんですけど、午後になってから晴れましたね。結構日差しがあります。
ルートさんパーカー着てる今日？
朝そうですね、朝雨降ってたので結構涼しかったんですけど、うん、今は結構もう暑くなってきたので、うん、ちょっと暑いかなという感じは感じですが、
うん、アーバナシャンペーンは、トムさんに聞いたら割といい感じで、暑すぎなくて寒すぎないっていう感じで心地よい感じだったんですが、キャンパスはさすがに人が増えてるみたいですね、
うん、
新学期始まって、プラス先生、サボイに住んでらっしゃる、90歳、の、はるかなショーで先生付けで呼ばないんですけど、なかなか難しいですね。デイビッドがとかっていうのって。なので、プラスさん先生が、数日前にメールくださって、さすがキャンパス人がどっと増えていて、もう、年なので、なるべく、出かけるのは控えてますっていうメールいただいて、でも東京の方はちょっと、感染者数減ってきましたねっていうメールだったんですが、そこで英語でなんかこう書いてあったんですね。 With COVID cases spiking everywhere, it feels as though we are all living on a bed of nails. Bed of nails って書いてあって、それって日本語で言ったらなんか針のむしろの上にいるっていうかいう感じ？
そうですね。そうだと思いますけど。
ね、その表現はプラス先生が日本語研究してるからそういう針の後ろみたいな感じで書いてあるのか、そうか、そういう表現がアメリカでもあるのかな。
あると思いますね。
ね、なんかすごくイメージで針の後ろの上にいる感じっていう、もう本当いろいろ次に何が起こるかわからない、こうね、そういうこうヒヤヒヤしながらこういろいろこう緊張して生活してるっていう感じでメールをいただきました。なんで日本もそうですが、アメリカもまだまだ感染が収まっているわけではなく、日本は、緊急事態宣言がまた、今日正式に発表がありますけど延長されるんですよね。
そうですね、
いくつかの、本当は9月12日までだった。
そうですね、30日まで延長かな。でいくつかの県だけ除いて残りは延長。
そう、宮城と岡山を除く19の都道府県で緊急事態宣言が9月30日まで延長されて、ただそれが解除される指標っていうのは今までは感染者数を中心に見てたけど、これからはその医療状態がどれほど逼迫しているかとかそういうことも見ながら考えていきますというようなことがこう記者の新聞とかに載ってましたね。ワクチン接種が進んで重症化している人は その接種をしている場合は少し割合としては減っているけど、一方でデルタ株が広がって感染者数は増えるというなんか難しいところですよね。なんか基準自体もこれから見直していきますっていう、どういう時に非常事態宣言を解除するあるいは指定するっていうことも、少し医療を軸に考えていきますっていうようなことが書いてありました。でも先週の渡るさんとカズさんのお話だったら対面はもう秋学期は中止になるっていう感じでしたね。
そうですね、アメリカでは結構、
ね、そうなんだと思って、だから日本の大学これから後期が始まるので、この緊急事態宣言によってこう授業の始まり方が結構影響を受けるんじゃないかなと思ってバタバタをしています。それで忘れそうなんでイベント情報を先に言っておきましょうか。一応大学こういろいろ始まってエシアンレンズまた始まりましたよね。でもこれバーチャルかなということでエシアンレンズ来週ありますが、ちょっとりょうたさん教えていただけますか。
はい、そうですね、エシアレンズいつもイリノイ大学のシープスでやってるドキュメンタリー映画、アジアを題材にしたドキュメンタリー映画シリーズですけど、今学期も3回あるようです。で一番最初のやつがもう、来週かな、ディスカッションが、9月14日の午後4時からオンラインカンバセーションですけど、でレジストレーションしたら、もう、見れるようになるのかな、9月の10日からだからもう見れるんですね、放送時には、そこから17日まで、オンラインで映画を見ることができると。なんで、まあ、映画を見てからオンラインカンバセーションを聞くとか、まあ、逆もできるみたいなことになってるようですが。
あ、そうなんだ。でそのディスカッションバーチャルディスカッションが9月14日、2020年9月14日の4時から5時 PM になっていて、あ、私この時間まだ寝てるかもとかって思ったんですが、ひょっとしたらこのレジスターすれば、その期間9月10日から9月17日オンラインで、こう、その、フィルムを見ることができるっていうことです
ね。そうですね。
うん、どんなフィルムですか？
今回は、Every day is a holiday っていうタイトルの映画ですけれども、チャイニーズアメリカンのダイレクターが、自分のお父さんかな父親かな、について撮った映画、ドキュメンタリー映画で、まあ、このお父さんが今はアメリカに住んでてアメリカ国籍ですけれども、おそらくは中国出身か中国系で、第二次世界大戦中は日本軍の捕虜になっていた、でそこから、まあ、でいろんなところを転々として最終的にアメリカに来てアメリカ国籍を取得してみたいな、そういう、話だと思うんですが、
あ、なるほど。それをドキュメンタリーだから、この一つの映画を通してでもきっとその父親の語りを通してさまざまなその時代背景と、でもすごくキャラクターとしてこの主人公の方が非常になんかユニークな感じで、このタイトルも気になりますよね。どういう意味のタイトルなんだろうって思わせる。
Every day is a holiday。 そうですね、
うんうん、どうなの、こう説明だけ読むとすごく歴史、重い歴史をもう生きてる間に背負ってっていうふうに思うけれども、このタイトルとどう関係してるのかなということで、オンラインでいろいろオンラインでやることによっていろんな人が見ることもできるっていう可能性もありますね。バーチャルで、バーチャルでディスカッションもあるのでということで、久しぶりにセプスの、このエシアンレンズ、どんな盛り上げた方のまたいろいろ感想を聞いてみたいなと思います。ありがとうございます。そして他に、イベント情報じゃないですけど、そうそうそう、亮太さんパラリンピックは見られましたか？
少しだけは見ましたが、
私今までスポーツ ほとんど見てなかったんですけど、オリンピック申し訳ないんですけど、東京で開催されているんですけど、なんか遠い世界のことのような感じがして、あんまり見てなかったんですが、渡るさんが、UIUC の渡るさんが、今回の車椅子バスケットにイリノイ大学出身 の、 日本人の香西選手が、弘明選手が、参加します、出演しますよって、ちょっと車椅子バスケット面白そうですよって言って、はるかな師匠に教えてくださったんで、それで見始めたら、いやーすごい迫力ですね。最後の決勝、つまり日本は初めて決勝まで進出して、決勝がアメリカだったんですよね、先週末かな、見ていたんですが、そしたら解説者が香西選手が、イリノイ大学出身で、で相手のアメリカ選手のすごく注目されている選手、スティーブ、セリオ選手だったかな、もイリノイ大学出身で、でそれでお互いに同じ頃にチームにいたっていうような話もなんか解説されて、そうだったんだっていうことで、で渡さんにもう一回メールして聞いてみたら、イリノイ大学でもいろいろこう車椅子の、男子のバスケだけじゃなくて、もうなんかメダルを取っている選手とか種目とかたくさんありましたね。他にも5種目ぐらいメダリストいましたね。
そうですね、車椅子競技とか結構イリノイは多分パラ競技盛んなので、
うん、そうなんだ、うん、でスポーツ全体が盛んですよね、イリノイ大学ということで、渡るさん、いろいろ情報ありがとうございました。ということで、それでは今日 の、 メインのトークに行きましょうか。渡るさんと和也さんのトーク後半ですが、和也さんはワッシュ、ワッシュでよかったですか、リュウタさん。
はい、そうですね。
ワッシュは何ですか、何ですかって言うんですか。
ワシントンユニバーシティを短くしたものですけど、ワシントンユニバーシティインセントルイスで、ワシントン大学セントルイスの、愛称というか
愛称、に今建築学を学んでおられます。で今3年目なんですが、実は渡るさんのいわゆる後輩になるのかな。学部は途中で組織替えがあったので学部名は変わってますが、どちらも学部の時に GIS 空間情報学を学んで、でも先週のお話では和也さんはタイに留学をした際に高床式 の、 建築に関心を持って、もともとその災害、防災っていうものに関心を持ってたんですが、そういう建築と防災に関してもうちょっと勉強したいなと思って、それで建築学を学ぼうかなと思った時にアメリカに行くっていう決心したのはなぜでしたっけ、先週の話では。
そうですね、アメリカだとその大学の時にやってたバックグラウンドに関わらず3年間とかのマスタープログラムに行けば、その建築の、資格というのかな、建築を学ぶことができるっていうことですね。
それで新たな場所でも挑戦をして自分を成長させたいということで、あえてアメリカに留学をするっていうのを決意されて、どんなに大変だったか、どんなに面白いかということも、そしてコロナの中でどういう学生生活を送っているかということを先週お話をいただきました。で、そして今週はこう3年経っていろいろ日本に戻ってインターンをしたりとかしながら、そこでどんなことをこう見出してきたりこうしているかというお話に続いていきます。そして音楽も今週も加瀬さんに選んでいただきました3曲です。アビーチで The Nights、 そしてマックルモアで Good Old Days、最後は小袋で君という名の翼。それでは曲とトーク挟んで続けてお届けします。どうぞ。 Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we never